どうもこんばんは、慢性橋テクノラジオ DJ ナッキーです。
クロちゃんです。
ですね、
クソ流すぞ。
10回を迎えまして、はい、ちょっと今回はもろテクノじゃないんですけども、微妙に化するというかね、秋葉原っぽいところをお連れしました。
はいはいはい。
春にゃさんとですね、スペースタイムさんに来ていただきてますので、
はい、
話長いからとりあえずこんな感じで、
はい、
今回もよろしくお願い
いたします。よろしくお願いします。この番組は音楽喫茶サバコ、クイックワンの相棒、ピングプランの提供でお送りいたします。
するつもり。
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。キュッコーツクツツクツダムダムダムダム DJ DJ ツキツキツキでもなわテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、慢性橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒。
はい、ということでどうもこんばんは、本日はゲストに春にゃ様に来ていただきました。どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
春にゃ、アスタリスクにゃでいいんですか。アスタリスクにゃでいいんですか。
アスタリスク読まなくていいです。
あ、そうですか。
はい、
昔メジャーアーティストで花花っていうのがいたんですけど、
はい、
花アスタリスク花ってわざわざ読んでる人たちがいたんですけどそういう感じじゃないですか。
丁寧に読んでみたんでしょうね。
はい、はい、うん、あ、まあ、じゃあ春にゃで、
春にゃです。
はい、多分黒岩くんとかもう、なんだろう、喋るの初めましてぐらいの感じじゃないですか。
っていうかね、俺今思ったけど初めての女性ゲストじゃないですか。
違いますよ。
黒岩さん、腹切って死んでいいよ。本当、
あれ、あれ、
びっくりした、今のセリフが。
過去にはちゃんとチップチューン業界とかからちゃんと女性が来てますから。
あ、そうか、俺出てなかったんだ。
ダックもまあいいですね。
ごめんなさい。
でもいずれにしろこのラジオ、はい、女性比率すごい低いので、
はい、
貴重なゲストです。
お、
はいはい、
女性として認識される的な。
あ、認識されないんですか普段は。
キはどいライン、はい、
まあまあまあ、まあ、まあ一応ラジオのリスナーの方向けに、
はい、
春にゃさんは一体どういう活動をされている方なのかというのを、
はい、
自己紹介的にお願いしたいんですけど。
自己紹介、
はい、
春にゃ的に、
はい、
は、
はい、
は、
は、
は歌を歌う人です。
歌を歌う人、
はい、はい、
どんな歌を歌う人なんですか。
なんでも、
なんでも、
なんでも
いや、なんでもじゃないけど、
はい、はい、
はい、同人で歌を歌う人ですよ、
はい、
なるほど。
すごい片言なんですけど、歌ってる最中も片言だったりするんですか。
ああ、はっきり喋りすぎててもっとゆるく歌ってくださいって言われる程度には。
ああ
、生喋りが苦手で歌は得意みたいな、そんな感じですね。
多分、いや、得意、
得意、え、ないですね。
聞いちゃった。
生粋のこう、
いろんな歌を歌われる、はい、ということなんですけど、一応慢性橋テクノラジオというラジオなんで、
はいはい、
テクノとかどうすかみたいな。
そうなんですよね。私だって呼ばれたんですけど、
ええ、
テクノについて喋れって言われたら、
は
い
はい、
ね
え、まあ、
いや聞くのは好きですよ。
あ、はい、
うん、
はい、
でもなんかジャンルって難しいじゃないですか、
はいはいはいはい、
細かくいっぱいありすぎて、ええ、私は自分がどれがどれって定義付けしていいのか分かんないの。
まあ大体4つ打ちとか言われてるのだったらそれでいいと思います、
うんうんうん、
今時は、はい、
なるほど。だってテクノもね、なんかガチテクノとかテクノポップとか、
あ、はい、
テクノホニャラニャラなんとか
ホニャラニャラあります、はい、
とかあるから、
はい、
どれって言われたら分かんないので、
はい、
人に聞かれたら、はい、なんかみんなパソコンで作ってる曲
わかりやすい、
まあ、間違ってないでしょうね。
結構耐えてる、
はい、
はい、
じゃあ早速ですけど、
はい、
曲を1曲おかけしようかなと思うでございます。
あ、
はい、
ありがとうございます、はいはい、
ちょっとこちらのことも、なんか年末にアルバムが出るとかで、
はい、
そちらの方からですね、ビールスダークナイトエッジという曲をおかけしますけど、
はい、
なんかこれに対する、
はい、
曲に対する思い入れみたいなのを10秒でどうぞ。
ですね、中二病なのをイメージして歌詞を自分で書きました。
歌詞自分で書いたんですか、
はい、
あれ、それはすごい、
すごいですね、
ちょっと中二病っぽさにこう注目しながら聞いてみましょう。
はい、
ビールスダークナイトエッジです。
はい、
何もない世界に
はい、春には、ウイルスダークナイトエッジでした。
はい、どうもありがとうございます。はい、曲も自分で書いたわけじゃないですね。
じゃないです、曲は書けません。
はい、ということはどうしてるんですか。
この曲は正義箕島先生が、
はい、
サークルアルストロメリアレコーズの、
はい
はい、方に作っていただきました。はい、
お
ー、はい、
どうやって作ってって頼んだんですか。
作って
軽い軽い。
いやいや、大体そんな感じで、いや自分で本当に曲は全く作れないので、いろんな関わったことのある人たちに、実はこうアルバムを作りたいんだけど、曲を書いてくれると嬉しいなーなーなーなーって言って、お願いしまくった結果。
お願いしまくったんですか。
お願いしまくってますね結構。
じゃあちなみにこの曲の正義箕島さんにはどれぐらいお願いしたんですか。
曲書いてほしいな、いいよ、できな、
すごい即答ですか。
できたらみたいな。
あ、なるほど。あ、でもできたらとかちゃんとできてくるという。
いや、あ、なんだかんだでできる人ですからね。
なんだかんだってところに不安が。なるほど、ちょっと面白そうな方ですね。
いや、作ってきます。作るって言ったら作りますよ。
いや、人に曲を頼むっていうとね、はい、俺ちょっとすごい狭い知識だけの方からあえて出すけど、
はい、
世の中には巷にはなんだっけ、アイドルマスターってゲームがあるじゃないですか。
ありますね。
あれ最初プレイすると、はい、なんだっけ、今日は作曲家の先生のところに挨拶に行って、曲を提供してもらうぞみたいなシーンがあるんですよ。
はいはいはい、はい。
なんで、なんかそれぐらい難しい業界なのかなと思ってましたけど、
はい、
お願い、OK みたいな、そんな軽いノリで。
あ、メッセージに上がってたら、こうポチポチっと押して、
はいはい、
先生いますか。
メッセに上がってたら、
メッセじゃ
そんなぐらい、
軽いですね。
軽いのかな。でもそれがだって一番話しかけやすいじゃないですか。
ああ、直接呼び出して喫茶店あたりで、うん、すみません今日呼び出したの他でもありませんみたいな話をするよりは、
うん、会う機会がある人だったらいいですけど、だって時間をわざわざ取らせるよりかね、喋、れるところで喋った方が効率いいじゃないですか。
いいです
ね。
ちなみに、
はい、
アルバムが出るっていうことで、うん、全曲歌ってるわけですよね。
もちろん春にはソロアルバムですから。
それはソロアルバムは、
はい、
何枚か出してるんですか。初ですか。
初です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。わーい、やったー。何を間違ったか。
いやー、よく作る気になりましたね。
なんかね、もうちょっとなんか自分が名前が人が知ってくれたらとか最初思ってたんだけど、いや、いや、なんか作りたいし今じゃない、とか思って。
ああ、作りたい時にはや
りたいみたいな。もう衝動で、そう、
それはいいことだ。
そしたらいっぱいいろんなものが詰まりました。
すごいですね。ちょっとね、後で、まあ、ここにはちょっとリストがないんですけども、
はい、
もうネットの方には公開されてますんで、
ぜひ。
なんかこう、そうそうたるメンツが、なんか実は、
た
るにゃーとウィズ誰々みたいな、その誰々の部分がすごいこと、
一回一
回付け替えなんだりで。
そう、だからまずジャケットのイラストが、
はい、
これ別に言ってていいんですか今。
はい、
ジャケットのイラストが桜沢泉さんっていう方で、
はい、
まあ、同人誌を買う人だったら結構知ってる、
はい、
とても素敵な、あの、はい、ほわほわな絵を描いてくださる方で、ほわほわ、私は大好きで、
はい、
お願いして、
はい、これもうお願いっていいよ。
いやいや、そんな軽くお願いできないです。こちらはすごく緊張しながら、あの実はですね、
はいはい、
お忙しいと思うんですが、
じゃあ苦しいなみたいな感じで、そういう感じで受けてもらった。
いや、でもすごく気さくに受けていただきました。はい、
なるほど、いいな。
そうなんです。
女の子はなんかそれ頼むとなんか断れないオーラっていう。
いや、曲をいくつか断られた人もいますよ。
あ、本当に、
うん、
あら、
いますけど、やっぱ忙しいじゃないですか、みんな、
あ、
うん、みんな忙しいのは承知なんですけど、はい、っていう中で、はい、お願いして、ジャケットもそうやってお願いして、
うん、
でブックレットの中にも他の方にも絵描いていただいてるんですけど、可愛いのでぜひ見てほしいんですけど、
はい、
うん、で、あとは楽曲の人たちも、
はい
はい、
ずらずらずらっと今上げてみたらいいですよ。
細江慎二さん、
あ、はい、はい、メガテン細江、
サンプリングマスターメガさん、
はい、
あ、それから同じサンプリングマスターの、
はい、
あやさん、
はい、
そう、あやこさん、
はい、はい、
ね、
企業ブースですかこれみたいな。は
い、びっくりですよね。
はい、
あとは、まあ、今あの、かけていただいた曲の箕島さんも、
はい、
ね、
はい、
東方系でとても有名な、
そうですね、
はい、方ですし、
はい、
あとは うんと、
まあ、出てこないならアンドモアで済ませてもいいんですけど、
いっぱいいすぎて誰を言ったらいいのっていう、はいはい、感じなんですね、はい、あとは、まあ、普段でも麹町洋三館っていうユニットをやってるので、
はい、
そこでお世話になってるパラオカさんにも書いていただいたりとか、シリーを、あ、元シリーウォーカーの
元、はい、
元つけないと、はい、今はあのなんだっけ、シェスティールという新しいサークル名に変わったので、スペランカー先生に、
はい、
とかとか、
はいはいはい、とかとか
本当にいっぱいなのでアンドモアの方がいいかもそう、お願いしまくって、
はい
はい、
なるほど。でもそんなに曲があったら取りに行くのも大変じゃないですか。
うん、
録音とかってどうするんですか、うん、
一部を除いて、
はい、
皆さんのお家にお邪魔する感じですね、はいはい
はい、あ、みんな宅録用のスタジオがあるような人ばっかり、
まあ設置しますよねみたいな、すごく狭いところに押し込められて、
プロっぽい、プロっぽい、
プロっぽいですね。
プロっぽいで思い出した、ハルニャさんはプロなんですか、
うん、いや、
じゃあ普段はどういう活動なされてるんですか。
会社員です。
会社員ですか。
会社
員ですか。ああ、すごい当たり障りのない答えをしてきましたけど、いや世の中会社員って言ってもいろんなね、業種があって、こうなんか
すごくすごく聞こえよく言うと、
はい、
受付嬢です。
受付嬢、
受付嬢、
でもそんな受付嬢も、はい、なんでしょう、まあ、別の顔としてこういうシンガーとして、
はい、うん、そう、いろいろねやるのが好きだから、
同人活動というとあれですけども、同人活動的なところで歌歌ったり、
はい、
いろんなクラブ回って歌歌ってみたりしていると、
はい、やらせていただいております。
まあ、なんかそういうことでいろいろ活動があるんでね、その方をご紹介したいんですけど、その前にまた一曲おかけしたいなと思ってございますのよ。
はい、
次の曲は、
はい、
インバースという曲で、
はい、
こちらどちら様にお作りいただいた、
パラオカさんです。
パラオカさんに作ってい
ただいて、はい、いつもお世話になってます。パラオカさんに作ってもらって、これあれ、
はい、
今喋る時間ありますか。
全然大丈夫です。
はい、ですね、同人ゲームのオープニングの曲で使っていただく曲、
は
い、ということで歌わせてもらってまして、
はい、はい、なるほど。じゃあそういう曲ってことは後で使われる場もあるわけですね。
です。
はい、ということで聴いてください、インバースです。
優しい瞳、届くで優しい。
はい、ハルニアでインバースでした。
ファラオカさんの曲で、
はい、
ところでゲームになるって言ってましたけど、
はい、まだ製品版出てないんですけども、はい、サークル、同人ゲームなんで、はい、サークルの、求人という、数字の9に、はい、人ってなんて言えばいいんですか、人知の人、
はいはいはい、
うん、さんで、はい、クオータニオンっていうゲームがあるんですけれども、はい、こちらの曲に使っていただくという予定です。なのでこの曲は歌詞はそちらのサークルの方がこうゲームをイメージして、
あー、はい、なるほどね、あ、まあ、これ放送の時のページにちゃんとリンク貼っときますので、
はい、ありがとうございます。
見に行ってもらえます。で、まあ、年末にかけてイベント目白押しですよ、うん、
そうですね、
なんかちょっと行ってきますね。12月の20日これ放送される予定日の翌日土曜日ですけども、はい、クリスマスまで待てない秋葉系地下アイドルイベントって書いてますけど、
うん、まあ、で合ってるかなと思うんですけど、
ハルニアさんは地下アイドルなんですか？
ノ
ーノー、まあ、地下アイドルイベントだけどそんなところにもちょっとシンガーの私が出てあげないこともないわよみたいな。
違う、そういう人たちが見たい、
見るために出るみたいな、
うん、一つ聞いてよろしいですか、
はい、
地下アイドルって何ですか？
地下アイドルっていうのはですね、はい、あんまりこうメジャーシーンに出てこない、はい、アイドルさんたち、
はい、
まあ、自称アイドルでやっちゃってる人たちも含むみたいな業界だと、まあ、
幅広くね、うんうん、言ってる。
今このラジオ敵を増やしてるんですかね。
ね、地下アイドルっていうからには表に出てないのはみんな地下アイドルですよ、はい、
あ、なるほど、
あ、なるほど、
別に敵とかではないです。
あ、なるほどね、うん、アンダーグラウンドアイドル。
い
や
だからね、別にメジャーだから強いってわけじゃなくて、はい、いいんだけどあえて表に出ない人とかもいるし、
う
ん、
あ、いいですね、うん、いいですね、そういうのドキドキしますね。
アイドルオタクとかね、好きな人にとってみれば、はい、全国のみんなの目にさらされるよりも僕のだけの前にいてみたいな、そういう感じもあったり、
なるほどね、ある団体はずっと広島にいてほしかったと、東京に出て大きく
パフェムね、そういう感じを持つような業界でもあるんで、いろいろこうディープで楽しいみたいですよ、うんうん、
はあ、じゃあ今度ちょっと紹介してください、そういう世界を。
パフェムを、
いや、その、いや
違う、
なんでしょう、ナッキーさんが地下アイドルに詳しそうなので今度秋葉を僕連れ回してほしいな。
地下アイドルに詳しい人はご紹介できますけど、私自体はそんなに詳しくない
んですよ。あ、そうなんですか、
幅広いですね、
はい、はい、
でこちらが秋葉原駅の昭和通り口の目の前にあるドレス東京さんの新しいというか、
そうそうそう、まあ、前にね
移転したね、
そう、お世話になったことのあるドレスさんの移転先で、私行ったことないんですけど、
はいはい、
元ゲームセンターのあった場所でしたっけ。
ゲームセンターナポリがあったところですね、はいはい、
そこでやらせていただくので、
はい、
そうだから柄にもないから、柄にもない選曲してて、はい、今とてもテンパってるところです。
あ、普段歌わないのばっかり入れちゃったみたいな感じですか。
頑張らないとね、そのカラーに、
あ、地下アイドルカラーをなんとか出そうと頑張っているみたいな、
うん、
あ、たまにはやってみるのも悪くないかな。
でもね、うん、みんな声高いね。
あ、
普段もうこれ聞いてる人分かると思うんですけど、はい、私声低めなんで、
はい、
こうでもこっちの歌は多分イエーイみたいな感じのこう、よく分かんないな。
いや、よく分かんないというかよく分かった今のイメージで、うん、はい、
頑張らないと、
いわゆるアニメ声萌え声みたいなことでよく言われる、すごい高い声
でも、ね、それがみんな素で出るじゃないですか、
はい、
出ないから、
はい、
ものすごくちょっとこう大変。
あの音出すには多分ね、もうちょっと肉つけないと出ないと思うんですよ。
肉、
適度な肉がないとあの音出ない。
マジで、
ね、はい、ちょっとラジオの前の皆さんには見えないんですけど、カルニアさんとても細いので、
夏に減っちゃった3キロ早く戻さないとダメ
だと思います。
頑張る、
高い声出すには、
ね、頑張る、
喉を絞るために肉がないとダメだと思うんで。
ああ
、いやいや、でですね、次がですね、ちょっと間髪開けずに、12月23日の火曜日祝日、
そうなんですよね、
プレコミ2008ウィンターっていうのが
お邪魔させていただきます。
中野のヘビーシックゼロでありまして、これがプレコミって、プレコミケ、コミケの前のお披露目会みたいな趣旨のイベントでですね、
はい、
まあ、
お邪魔します。
年末に出るアルバムというのはコミケ会場での発売ということで、
そうですね、
その前に私の歌を聴きやがれこの野郎みたいな、そういうノリで、ね、
私の歌を聴けって感じの、はい、あ、言っちゃった、
別に言っちゃったってどういうこと。
いやいやいや、ね、
そういうノリで行っていただくイベントがありました、はい、プレコミ2008ウィンターはそれ以外にもコミケに出たりするようなサークルさんたちが、もう来週まで待てない人のために曲流しますみたいな、うん、
あ、なるほど、でも本当にお披露目会だ、うん、
曲は流すけど来週買いに来てねみたいな、一切売らない。
あ、売らないんだ。
へー、
そう、お預け会なんですね。どう、
そうそうそう、いや、まあ、その代わりね、会場で見れない人とかをあらかじめ聞いといて、あ、やっぱり買った方がいいかなみたいな判断に使えるわけです、ね、
うんうん、
そんなイベントになってます。プレコミ2008ウィンターが終わって、次は、年明け
明けて
1月3日、
そうなんですよ、
3日からイベント。
3日日は本当はゴロゴロゴロゴロして過ごそうと思ってたんですけど、はい、あの普段こうめったにないあのライブ枠のオファーをいただいたので、
はいはい、
それはもう喜びさんで出ますって言っちゃって、
はい
はい、
出ますって言っちゃってってことは、言ってから後悔したりしたんですか。
いや、ゴロゴロできないなっていう意味ではちょっとしょんぼりしてるけど、出れることに対してはものすごく嬉しいです。
はい、あ、なるほど。
何が起こるかわからないイベント。
1月3日がその私の休日っていうタイトルです、はいは
い、すごいな。
前に出させていただいてるんですけど、はい、友達の DJ の枠でこう、はい、2曲ほど歌わせてもらったみたいなのをここ2回やってるんですね、はいはい、で今回はそういう DJ の枠じゃなくて、はい、自分の枠、ハルニア枠あげるよって言われて、やったーっていう、
勝ち取ったんじゃないですか。
やったー、
ちょっとなんかアイドルランク上がってますよみたいな、そういうノリですよね、
はい、そんな感じなので、はい、お正月もそうそう、でもほら帰省してる人もいるかもしれないけど、東京ですることなくてこうゴロゴロしてる人もいると思うんですよ、いっぱい、
はいはいはいはい、
だからそういう人たちに来てほしいなと。
なるほど。
思うわけですよ。
こちらは渋谷のノンスタイルというところでやるということで、はい、
ね、基本的にもともとアイドル系とかの曲を流したり、
はいはい、
J-POP とか、なんかアイドル寄りだったっぽいんですけど、はい、AKB とか、
はい、
うん、でもなんかもう何でもありの J-POP 系イベントっぽい、
はいはい
はい、
というところに、単身ハルニアが乗り込んで
自分の歌を歌うと思うし、
はい、
うん、まあお正月なんで、はい、景気よく元気なもので行こうかなと、
はい、ああ景気よくって言ったから鏡割りでもすんのかと。
あのね、景気よくお餅が振る舞われます。
ああすごい、お三日っぽい。
はい、って言ってました、主催の方が。
なんかそんな面白いイベントもあるということで、うん、じゃあこちらもちょっとぜひチェックしていただいて。
そうそうそう、
イベントですね。
はい、ぜひ。
でそして本丸というかですね、12月29日ちょっと戻りますけど、29日月曜日に、ね、アルバム、今まで、ね、アルバムって言いましたけど、タイトルファシネーションという、
はい、
春にはフルソロアルバムが、
はい、
出ます、ドロップアウターズさんというサークルどこをメインに、まあ、いろんなところで、
そうですね、一応3カ所で委託してもらうんですけど、
はい、
まあ、パパッと名前を言うとメインがドロップアウターズさん、
はい、
でそれから先ほど曲流してもらった、はい、クオータニオンというそのゲームの、
はいはい、
求人さんのところでも、はい、あと全然関係ないんですけど、はい、お友達委託的なところで、
はいはい
はい、タッツデザインというところで、
はい
はい、その3カ所でしてもらうんですが、
はい、
一応私自身はドロップアウターズさんのところに、まあ、午後からいる予定なので、はいはい、よろしくお願いいたします。
ハルニアが見たければドロップアウターズに午後行け、
うん、ね、まだショック受けたくなければ他のところ行けみたいな、
もしくは午前中公演みたいな、
うん、
ショック受けるんですか。あ、
いや、わかんない、
まあ、あまりに良すぎてショックみたいな。
何も出ないよ、
もう誰もフォローしてくれない。
ね、
こちらのアルバム1000円で
、はい、
ということで、
そうですね、はい、1000円で、
まあ、一応コミケの後でも、はい、秋葉王さんはじめ他のショップでも委託があるけどちょっと値段違うよみたいな話、
ね、そうですね、はい、まあ、ショップになるのでどうしてもちょっと高くなっちゃうんですけど、はいはい、一応1300円くらい、
すごい、
いや、もう圧倒されましたね、うん、もうめちゃくちゃ売れっ子ですね、
もうなんか、
僕はもうただうんうんうなずくだけでしたよ、
過密、
う
ん、スケジュールってやつ、
初めて売れっ子なんて言われましたよ、
ま、売れっ子
やった。
売れるかどうかこれから先なんで、
そうでした、
売れっ子過去予定みたいな、
厳しいな、うろっこなんですね、
厳しいな、
やばい、現実に引き戻りました、
うん、はい、でも、まあ、気を抜かずに、はい、多分大丈夫なんで、ね、皆さんも、
はい、
チェックしていろいろと、ね、
ぜひ
CD 手に取ってあげてください
と、よろしくお願いします、はい、本当に。いや、もうだって詰め込みたいもの全部詰め込んだんで、
あ、そういえば途中も聞きましたけど、もう一度何曲入ってるんですか。
14曲
で、14曲全部違う人が曲書いたりしたんですか。
ではないです、被ってる人もいる、いる、14曲中新曲10曲で、
はい、
再録、
はいはい、
うち2曲はリミックスバージョンっていう感じで、はい、
本当、はい、フルアルバムだな。
そうですね、
そうですね、やっぱり前に歌って好きだった曲とかでも、もう CD が売り切れちゃってるところとかもあるので、
はいはいはい、
サークルさん、そのところの、はい、そういうのもあるので、もしよかったらもう一回入れたいんですけどっていうのも入れさせていただいてるので、うん、同じ人とかもあるんですけど、はい、まあ、でもだいぶたくさんの方に作っていただき、はい、そんな感じです。
はい、じゃあ本当、ご選考本当にしてます。
ご選考、
いや、選考じゃないよ、ご選考 成功を祈りしております。多分大丈夫だと思うんですけど、
すいません、仏壇の前に置くやつかと。
まあまあ、アロマなんでね。
アロマ、
アロマ、
ちょっといい香りさせて、リラックスして聞いていただくということ
で、すいません。
はい、ということで本日は春に話していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
都内随一の音響設備
サラコ
ー、ブルーと木目のおしゃれな雰囲気
サラコ
ー、音楽を愛する皆様のために音楽喫茶
サラコ
ー。万世橋テクノラジオ、
ということでですね、ちょっとごちゃごちゃしておりますけど、後半の、ゲストは、スペースタイムこと時空さんに来ていただきました。どうも、はい、こんばんは。もうちょっとマイク近づけていただきますか。
どうもこんばんは。じゃーたーすじゃーたー、すいません。
なんすか、ラジオ大好き人間っぽい。
ラジオというとやっぱスジャータですよね。
JOQR 的には。
JOQR 的には。そうそうそう。
まあ、前半に出ていただいたハルネアさんとですね、同じ、はい、コミケでね、ドロップアウターズでいろいろ物が出るということで、
はいはい、
まあ、早速その辺からさらっとこう。
あ、はい。夏じゃないな、冬込みの、はい、2日目の、は
い、
ドロップアウターズというサークルで、はい、まあ、スペースをいただいてですね、はい、まあ、いろいろ出すんですが、はい、まあ、先ほどの、春にゃさんのボーカルソロアルバムが委託で出るのの他に、
はい、まあ、もちろん、今日万世橋テクノラジオに出ていただけるからにはテクノのものが満載で出るわけですよね。
ある意味テクノじゃないかなと思うんですよ、
はい、期待ですね。
そうですね、まあ、まずもう一つ委託の、はい、パラオカさんによる、はい、アクメイクソロアルバム。
アクメイクソロアルバム、アクメイクってボーカロイドモドキというか、そういうやつですよね。
メイドロイド、
メイドロイド、
メイドロイド、はい、うん、はい、アクメイク、これ、
人格ないんじゃない。仮想人格あるだろうけど、
もうバリバリですよ人格、はい、個性満載の、はい、まあ、アクメイク調教日記っていうアルバムが、はい、おそらく500円で
CD ですよね。
CD です。はい、
はい、
安い。
もうアクメイク、はい、それは初音ミクと何かシステムが違うんものなんですかね。
名前が近いだけでシステムかなり違うけど、やってることはとてもすごいと思います。
あ、なるほど。
まあ、なんだろう、うん、なんて言ったらいいんですかね、この違いはね、まあ、初音ミクに対して、まあ、まあ、光るシールつけると悪メイクになる感じ。
もう知ってる人しか笑わない
です ね、 ここね、うん、いや、いいです、もう知ってる人に笑えるトークを目指して、はい、狭い感じで、まあ、そんな感じの CD が、
まあ、後でちょっとまたお話しますけど、はい、SSEX というイベントをジクさん主催してらっしゃ い、はい、らっしゃいまして、はい、その時にパラオカさんが出ると、まあ、この悪メイクが出てくるんですね。
なるほど。
その話は後々して、はい、で他になんか本が出るということで、
他に、ドロップアウターズっていうのは、まあ、僕とあと、K2 っていうはい、作3人で、はい、なってるんですけど、はい、まあ、そのうちの2人が、僕は基本的にそんな、はい、作る方ではなくて、はい、挨拶回りして回る方で、はい、営業的なことをいつもしてるんですが、はい、サークルの申し込みをしたりとか、はい、なんかCD の発注をしたりとか、はい、そういう担当なんですけども、はい、実際作る方の2人が作ってる XBOX360 ライブアーケード解説本というのが出まして、まあ、解説&攻略本で、はい、XBOX360、はい、まあ、お持ちの方もいらっしゃると思うんですが、そこの、まあ、ライブアーケードというダウンロードコンテンツがあるんですが、はいはい、これが、まあ、なかなかどれを買っていいのかわからない方が多いんじゃないかっていうことで、
ものすごい数ありますし、
そうですね、ものすごい数ありますし、
1個買うと1000円ぐらいするし、
そうそうそう、うん、中にはすごい面白いのもあったりとか、
は
い
は
い、
あと中にはとんでもなく地雷というか買っちゃいけないようなゲームもある
ので、地雷を楽しむ感じのゲームもやっぱり、はい、入ったりするんですけど、はい、そのあたりの、まあ、レビューと、あとは一部ゲームの攻略等を、はい、入れた本で、こちら攻略 DVD 付きということなので、映像で分かる感じのものが、まあ、今回第3弾になって、
はい、
その本が出ます。
へ
ー。で、あともう一つがですね、はい、まあ、K2 ファンタジーゾーンがものすごく大好き。
ファンタジーゾーンってセガから出てる、
そうです、セガから出てるファンタジーゾーンっていうシューティングゲームですね、はい、あれがものすごく好きすぎて、はい、まあ、攻略本を作ったと。まあ、今年ファンタジーゾーンコンプリートコレクションっていう、はい、セガエイジズっていう昔のゲームを、うん、作り直して、まあ、リメイクして出している、はい、リメイクじゃないか、まあ、移植して出す、はい、ゲームが出たんですけど、それを記念して、はい、まあ、そういう攻略本を出そうということで、すべ、
はい、
ての機種、まあ、ファンタジーゾーンってそのゲームセンターの基盤から始まって、はい、ファミコンだったり、はい、まあ、X68000 だったり、はい、MSX もあったかな、なんかそのあたりのいろんな機種で出てるファンタジーゾーンの全部の攻略を詰め込んだ本っていうのが発売される予定となってます。
はい、 カですね。
ああまあね、あの尊敬すべきバカですね。うん、本当になんか作り込みを見てると本当にバカだと思いますね。
本当にひどい、ひどいというかですね、まあ、これもねまた同じくあの SSEX というイベントの時にあの、プレビュー版じゃないですけども動画解説的なものが行われていたんですけど、はいはい、1時間ずっとファンタジーゾーン流しっぱなし。
ただファンタジーゾーンって音楽いいですよね。
そうですね、
多分飽きなさそうですね。
1回目のマンセバシテクノラジオのゲストに出ていただいた DJ ココさんなんかも、はいはい、あのファンタジーゾーンのネタを使ったテクノとかよく作ってましたね。
そうですね、
まあ、っていうぐらいあのなんでしょう、テクノではないけどテクノを聞く人に親和性の高いゲームみたいなところはあるんですね。まあ、そんな中ですね、あのドロップアウターズに委託するパラオカさんが新しく出すわけじゃないんだけど昔の曲だけども1曲をおかけしたいと思うんでございますのよ。なんかいや、まあ、とりあえず曲聴きましょうっていう話ですよ、
はい
はい。こちらフリーフライヤー、
フリーフライヤージ
クさんがね、あのジクさん曲作らないんで、
はい、
選んでいただいたんですけど、これ選んだ理由は
まあ、昔リバースシステムという、まあ、昔と今もあるんですけど、はい、そのサークルでオリジナル曲だけを集めたアルバムを作った時に、
はい、
まあパラオカさんが提供した曲なんですけども、
はい、
素晴らしい曲なんでぜひ聴いていただきたいと思います。
はい、フリーフライヤーです。
はい、パラオカでフリーフライヤーでした。
はい、どうもどうも、聞いていただきましたけど、まあ、まだ聞いていただいておりますけど、そんなわけでいろいろこう活動されているジックさんなんですけども、
はい、
まあ、本日万世橋テクノラジオ的にお呼びしたのは他でもない、
はい、
この方はですね、
はい、
あの SSEX という秋葉原でクラブイベント、
はい、
秋葉原にいるオタクのためのクラブイベントでしたっけ。正しくはどういう感じの、
まあ、ね、秋葉原系、まあ、いろんな意味があると思うんですけど、秋葉原でやりたい、オタクで、オタクのによるオタクのためのクラブイベントをやっているって感じですかね。
はい、やっている、まあ、ということでね、どの辺で秋葉原がいいのかとかね、
はいはい、
そういうことをちょっと今日聞きたいなと思ったんですけど、
はい、
なんで秋葉原なんですかみたいな
もうすごく端的に言うと他の土地がしっくりこないんですね。もうなんか自分の中で秋葉原以外考えられなくて、一番最初にこの SSEX、はい、オタクによるオタクのためのクラブイベントをやろうっていう話になった時には、
はい、
いろんな場所を候補で出たんですけれども、はい、正直秋葉原クラブもないですし、あったとしても、まあ、ちょっと高かったりもして条件的には良くはないんですが、
はい、
でも やっぱり秋葉原が落ち着くんですね。
あ、
ちなみに、うん、あの秋葉原以外だとどの辺の箱とか見て回ったんですか？
池袋、渋谷とかですかね、
はい、
あの箱が多いあたり、新宿あたりも調べましたし、あとはまあよく使ってる中野 あの皆さん使ってらっしゃる、はい、あのヘビシクゼロさんだとか、はい、あの辺だとかもやっぱりいろいろ情報を集めたんですが、まあ、最終的には秋葉原の、まあ、当時あのやらせていただいたドレス東京さんっていう箱があったんですが、そこであのやることにしまして。
なるほど。
でもなんで秋葉原じゃない秋葉原以外しっくりこないんですかね。まあ、実はその感覚僕もすごいわかるんですけど、だってマンセーバーしてテクノロジーをやるぐらいだからね。でもなんでやねんみたいな。だってあのいろいろオタク系クラブイベントみたいなのあるけれど、あの開催場所、まあ、確かに秋葉原に場所がないからってのもありますけども、例えばあの浜松町の方面だったりとか中野方面だったりとか、まあ、それこそ渋谷だったりとかでいろんなところで開催されるじゃないですか。でだからといって別にあの秋葉原以外でやったらあの秋葉系じゃないかって言われるとこの線引きがまた微妙だったりとかね。オタクの人たちが来てるイベントもあるし、そうじゃないイベントもあるし、でその人たち秋葉系じゃないのって言われると違うような気もするけど、なんか世の中から見ればそうな気もするみたいな、いろんなジレンマがあるんじゃないかと思いますけど、あのどうせだからこの際だからパッとこうその辺なんか思うところがあれば
あー、まあ、本当にあのさっきナッキーさんもおっしゃってたように、あのしっくりこないっていうこの感覚をまず分かってくれる人のためのイベント。正直狭いといえば狭いんですが、
はい、
決して少なくはないと思うんですよ。秋葉原でやっているっていう安心感
安心感、
うん、安心感です。
まず一つ、あのクラブっていうところに行くことがオタクにとってはハードルだと思うんですよ。
はい、はあ、
わかります。怖いですねクラブって。
渋谷のクラブでイベントやりますよっていうのと、
はい、
秋葉原のクラブでイベントやりますよっていうのと、
はい、
まあ、僕個人の感覚かもしれないですけど、はい、安心感というか、
はい、
全然違うんですね。
はいはいはい、
うん、でなんていうのかな、正直今って秋葉原っていう街の意味ってどんどん薄れてるとは思うんですよ。
薄れている。ほう、
っていうのは別に秋葉原じゃなくてもいい部分が増えてきて、
はい、
これいろんな意味があって、例えば秋葉原って買い物をしに来る街だと思うんですが、
はい、
今あの流通の中心は通販に移ってて、
はいはい、
秋葉原にいなくてもオタクってできるんですよね。
はいはい、あ、なるほどね、
うん、確かにそうですね、言われてみると、う
ん、でも僕はやっぱり通販とかは、まあ、これは本当趣味だと思うんですけど、うん、そういうのよりも、まあ、秋葉原に来てあの街の空気の中でなんかパーツ街見てるのが好きみたいな
は
そういう感覚ですかね。
なるほどね、うん、まあ、あと秋葉原じゃなくていいって言えば、やっぱりそのなんでしょう、あの大手 その漫画ばっかりやってる書店さんとか同人誌扱ってるお店なんかも秋葉原以外にももうガンガン支店出してるし。
そうですね、
もともと秋葉原にいなかった店だってたりにありますし、ね、元もなんだそういうオタクっぽさ、そっち方面のオタクっぽさで言ったら別に秋葉原が中心じゃないような気もしなくもないみたいな。
そうですね、実際今本当オタクがみんな秋葉原にいるのって言ったらそうじゃないですしね、やっぱりいろんなところにオタクはいるし、もう最近本当に渋谷とかものすごい数の、はい、まあ、アニメとかゲームをテーマにしたイベントをやってて、
はい、
それもすごいいっぱいあの盛況なみたいなんですけど、やっぱ自分として表現したいものっていうのは秋葉原の中の自分というか、なんていうか秋葉原で安心できる感じを出したいんですよね。
うん、
おー、なんかこうなかなか本当に言葉に表してっていうのが正直難しい部分はあるんですけども、
はいはいはい、
うん、もう本当すごい端的に言うと秋葉原が好きなんだと思うんですよ。
そうですね、その一言が
秋葉原が好きだから秋葉原でやりたい。
はい、
なるほどね。ちなみにあのこちらの黒岩町並鏡では秋葉原って落ち着きます？
落ち着きますよ。
黒岩は
落ち着きますっていうか、まあでも好きな街ではあるかな。
ああ、渋谷とか新宿と比べてどうですか？特に町田メガネあたりは新宿に詳しいでしょうし。
新宿は新宿で落ち着きますね。
ああ、
あのまあ町田、新宿、秋葉原、はい、この3つがそれぞれ大事なんで。
ああ、なるほど。
逆にまあその他の街ですかね、本当に表参道とか怖いですね
表参道が怖い、
表参道怖いです、
はあ、
目黒とか、中目黒とかそこら辺もちょっと散歩するにはちょっとこうドキドキしちゃったりするけど、
そうなんだ、逆に浅草とかどうですか。
あ、浅草は居心地いいですね。そのまま登山坊まで歩いていいぐらいです
ちょっと待って、浅草から登山坊、あの都立産業貿易会館、はい、浜松町ですよね、大門ですよね。あ、浅草線一本だけど何キロあんだよ、
はい、あ、でも秋葉から浅草とか歩いたりもするんで、
あ、秋葉原、浅草、浅草橋と間違えてないかい、あんた。
じゃあ次に行きましょう
じゃあですね、はいはい、秋葉原はいいのいいんですけど、じゃあ、あのね、秋葉原ってはその、まあ、昔はあのなんで闇市だったりとかからパーツというか電気街になって、で今オタクの街みたいに言われてますけど、はい、そんなところでなんでクラブイベントなのかと、なんでしょう、今までここの秋葉原の地にとって音楽産業とかそういうダンスホール営業的なものってあんまりなかったような気がするんですけど、もしかしたら調べたらあるかもしれないよ、
うんうん、
実際あのアイドル系 の、 あの CD の発売イベントとかよく秋葉原でやるから、はいはい、そういう意味では音楽あったかもしれないですけど、なぜクラブイベントかというところをちょっとお聞きしたいですね。
あの始めた頃 SSX を最初にやったのが2006年の7月だと思うんですが、はい、あの、まあ、僕昔2000年ちょっとぐらいからあの勘違い系 CDJ という音ゲーをテーマにした、はい、あの DJ できないけど一本ウェーブを作ってそれを箱でかけて騒ごうぜみたいなイベントを、
自宅で編集してきた1時間分ぐらいの CD を
かけるイベントっていうのがあってですね、それをに参加してたんですね、何回か、
はい、
で、まあ、それを通じて最初クラブっていうものに出入りするようになった。だから他人の影響っていうのがやっぱり強くて、
あとはクラブという空間というか箱に出入りするようになった、
箱に出入りするようになったと、うん、
はい、
あとはそれと大体同時期かちょっと後ぐらいに、はい、まあ提供もされている音楽喫茶サバコさんができて、
はいはい、
うん、まあ、サバコの方々を見たりサバコの方々のプレイを見たりして、はい、まあ、テクノというものに触れ合っていって、
はい、
でちょこちょこっと2006年頃ってオタクのためのイベントみたいのが始まった頃ではあったんですが、
はい、
その自分の思い描くクラブイベント、はい、なんだろう、僕ってこれ自分で言うのもあれなんですけど本当にダメなオタクなんですね。ダメなオタクっていうのはそのなんだろう、なんと立場的にこう弱いとかっていうか、なんだろうな、卑屈な感じのね、オタクなんですけど、
はい、
そういう人がすごい楽しめる感じの、うん、まあ、そういう人だけのためじゃないですよ、いろんな人がいるとは思うんですけれども、はい、まず自分の視点に立って、はい、こんなイベントあったらいいなっていうイベントを、まあ始めたいと思ったから、まずそのアニメとゲームに特化したオタクのためのイベントを作ろう、は
い、なるほど。
でオタクのためにイベントをするんだったら前に立って DJ する人間はそれこそ本当に終わってるオタクがいいだろうっていうことで、
終わってるオタクがいいだろう、
終わってるオタクです本当に、もう、はい、もうこの人はダメだって思ったら声をかけてる感じなので、
はい、SS-EX- じゃないけど、縦棒 EX っていうイベントのタイトルは、
はい、
実は僕がファミレスで酔っ払ってこれでいいじゃんバーンって言ったらそれになっちゃったんですよ。
あ、そんなそんな風なんですかあれって、うん、
軸、まあ、英語でハンドルネームが書くとスペースタイムなんですけど、
はい、
スペースタイムがセレクトしたエキスパートたちっていう略で SSEX なの。
へえ、
まあ、エキスパートっていうと聞こえがいいですけど、軸が今日本語で言ったのは終わってる人たちと。
なるほどね。でもそれがエキスパート、まさに
時空さんがかなり高濃度なオタクであるのは誰もが認めるところだと思うので、
そうなんですかね。
そのあなたが特によりすぐったオタクたちが集まって DJ、 これはもうかなりたゆたったすごい空間になりそうですねと期待できますよね。
たゆたった感じ、うん、まあ、ある意味いろんなものがたゆたってると思うんですけど、会場内はそうですね、まあ、そういう風な人たちを集めてイベントやろうって言って、それからだから会場探しをしたんで、正直その秋葉原でやろうっていうのは一番最初に考えたわけではなかったんですが、でもこのイベントをやろうって考えた時にやっぱり秋葉原がしっくりくるなっていうことになって、秋葉原でイベントやる。
なるほど、
なるほどね、
いろいろこだわりがあってできたイベントなんですね、やっぱ。
そうですね、ゼ
ロはすごい。
まあまあまあ、ただうちも安政橋テクノラジオですけど、
はい、
SSEX は秋葉原の秋葉系オタクの向けクラブイベントであって別にテクノに限定しないんですよね。
そうですね、
うん、
あとテクノを聞いたからやっぱこのイベントをやったっていうのも正直
あ、なんかその辺は面白そう。え、なんでテクノを聞いたからイベントになったんだろう。
あ、まあ、僕があのテクノを初めに聞いたのは、はい、正直音ゲービートマニアなんですね、はいはい、でビートマニアでその正直歌の入ってない曲を聞くっていうところが、はいはい、まあ、ゲームミュージック以外だと、はい、もうビートマニアからっていう感じで、で、あ、こういう文化があるんだなって言って聞いていって、そのゲームからのアプローチがあって、うん、最終的にはこれをアニメとかうん、もう混ぜてそのオタク的な要素でできたら面白いんじゃないかって言って始めたものなんで、
あの、ね、あの今まで何人もそのマンテックにね、はい、あのゲストに来ていただいてますけど、はい、結構ゲームとテクノの関連性を述べる方は多いですけど、
うん、多いですよね。
ここにもまたいたぞみたいな感じですね。
今回に関してはもう音ゲーですから、お供が主役のゲーム
ですよね、うん、まあ、そうですけどね。はあ、でもそのやっぱり根底にその前にゲームミュージック聴いてたりとかいうところがあったりするのかなというところですね、うんうん、へーといったところなんですけどもね。あら、なんか後ろから聞こえてくるわ
なんこれを、
ちょっとね一発挟んでおきたいと思うんですけど、
はい、こちら、はい、こちらはですね、小島千代さんが先ほど、ね、出ていた春田さんとパラオカさんのユニット小島千代さん間の、はい、マストダイというアルバムが前々回ぐらいかな、はい、コミケで出たんですが、はい、そちらの方に収録されている、デイライトという曲で、はい、まあ、僕ちょっとすごい大好きな曲なんでぜひかけて。
どの辺が大好きなんですか。10秒でどうぞ。
かっこいいです
余りましたね。
ちょっと10秒どころか余っちゃった、ね、デイライト、こちら小島千代さん間で、デイライトです。
麹町養蚕館でデイライトでした。
はい、そんなわけでございますけども、話途中で切っちゃったけどね、その後、SSEX 以外にも、時空さんはイベントをやってらっしゃるということで、これが、1月11日の訓録というイベントなんですけども、
はい、
こちら訓録って なんでそういうイベントなんですか。
今年、これ今年ですよね、今年の
2008年、はい、
1月に秋葉原の、はい、秋葉スペース 6.0 というイベントスペース、はい、会議室スペースみたいなところが、はい、ま、昨年の12月に突然できて、で、
は
い、この広い空間でなんか面白いことしようぜっていうことで、まあ、僕とあとナッキーさんちょっとで話をして、
はい、
で、立ち上げたイベントなんですけれども、
はい、
何をしようっていう時に、じゃあ秋葉原だし、うん、秋葉原が好きな人たち、はい、心に秋葉原がある人たちのための新年会をやろう、
はい、
っていうことで、昨年は86っていうイベント、今年は86っていうイベントをやったんです。
2008年をスペース 6.0
で86、
はい、
おお、なるほどね、はい、
某峠道をこの車でぶっ飛ばすようなゲームと違う、
ちょっと違って
ゲームというか漫画とは違う、
すごいよく聞かれたんですよね、なんで86なのってすごい聞かれたんですけど、 そういう意味で86っていうイベント名をつけて、まあ、イベントやったんですけども、はい、もうこれがね、はい、すごい、まあ、僕らの場合ですごい楽しくて、
はい、
やってる方々もお客さんもすごい、はい、なんだろう、いい顔して新年迎えられたっていう感じのイベントで、これをまたもう一度やりたいなっていうことで、まあ、今年来年になるんで2009年、はい、秋葉スペース 6.0 で訓録と、
なるほど、ね、
いうイベント名をつけて、また秋葉原が好きな、あと心に秋葉原がある人たちを、DJ とか、あとライブで音楽作ってる方だとかをお招きしてやろうかなと、う
ん、は
い、
なるほどね。SSEX はなんかアニメとかゲームとか中心ということになってますけど、訓録もそうなんですか？
訓録については、はい、秋葉原の意味をもっと広域にしようと思って、
はい、
例えば SSEX はアニメとゲーム、
はい、
まあまあ、もしくはそれに付随したいわゆるオタクといって最初に出てくるイメージのオタク文化を、はい、まあ、フューチャーしたイベントなんですけれども、はい、こちらのイベントについてはもっと広い意味での秋葉原を追求しようと思って、はい、例えば、テクノって、はい、僕も秋葉原だと思うんですよ、
ああ
やっぱり。
ありがとうございます、
だからそのあとはそのテクノを回してる方々の中でもやっぱ秋葉原、例えばゲームが好きだとか、
はい、
あとなんか自然と秋葉原にいるだとか、はい、っていう方々をお招きしたりとか、
はい、
あとはその電気街、
はい、
もうラジオセンターとかに、
はいはい、
すごく通って、はい、一生懸命そのシンセサイザーの部品を作ってるような方々とかも、僕としてはものすごくなんだろう、秋葉原だなってい う,
う、ね、なるほどね、はいはい、
まあ、そういうふうにいろんな意味で秋葉原な人たちっていうのを集めて、はい、新年イベントやろうかなと。
なるほど、なるほど、まあ、知ってて聞いたんですけど、
いや自分も
出ますからね、あなたね、
86も SSEX も行ったことあるんですけれど、本当に広くて、普通知らない人がオタク系のクラブイベントといったらなんとなく、なんでしょう、コスプレしながら、
はいはい、
踊るダンパをイメージしてしまうところでしたし、もともと僕もそういうイメージで、うん、あんまり僕の居場所はないなって思ってたんですよ、
うん、
でも実際時空さんが主催するイベントって、はい、居所がちゃんと所々あるんですよ。所々っていうのはこれはいい意味でして、最初から最後まで自分の居場所があるとか、面白いって言ったらそれはもう何かのジャンルに偏りすぎてるオンリーイベントなんですけれど、本当にオタクって一言言ってもいろいろ広い意味合いがあって、そのダンパよりもいろんな人間が参加して、あ、この瞬間だったら俺もフロアに出ていい音量でこれを聞いてこれを見たいって思えるものがいっぱい、なんでしょう、褒め言葉で言ってるんですけど、ごったにで入ってる、それが86だったんですよ、うん、
はい、
で僕もすごい楽しませてもらいました、はい、あえてこれ言いたかったのは、ラジオ聞いてる人に、はい、まだこれだけの説明だと、そのオタクのイベント、うん、ダンパっていうもののイメージが払拭できてない人いるかもしれないなと思って、ちょっと自分の感覚言ったんですけどね、うん、おすすめですよこれ皆さんに。
本当に嬉しい言葉ですね。お客さんの立場からそういうことを言ってもらえるというのは、本当になんかオーガナイザーやっててすごい良かったなって思いますね。ありがとうございます。
いい話になっちゃいましたけど、
そうですね、
話をまとめるとですね、どんな人がこう出るんですか？特にこう注目な人を、全員注目って言うと思いますけど、 あえてこうちょっと今年、まあ、去年出た人も外していいんで、今年の中でこう 2,3 人ちょっとこいつら 見とけみたいなのがあったら。
じゃあ今年の方からということで、
はい、
まあ、まず今回ウエストサイドという、まあ、メインステージ側と、はい、あとイーストサイドという、まあ、これサブって言っちゃもう本当にもったいないぐらいすごい盛り上がる、
はい、
ステージ、まあ、はい、2フロア制でやってるんですが、
はい、
ウエストの方だと、まあ、今回はザ・ハンターズさん、
はい、
チップチューンで、
はい、
活動されている、
はいはい、前の回に来ていただいたクーバちゃんの率いるユニットでございますね、
はい、とですね、それからあと今回本当にすごい出ていただいて嬉しいのはホッキュンさん、
はい、ホッキュンレコーズ、
ホッキュンレコーズのホッキュンさん、
ハンダイアレイブなんかで活躍中の、はい、わざわざ今回仙台から来ていただける、
は
い、
そう、仙台から来ていただけるという不思議な縁で本当に、はい、お願いできてすごい嬉しかったんですけど、はい、それからあと武蔵野サジンさん、
くっつり会、
くっつり会、
はい、あれですね、コンピューエースあたりに行くと CD 売ってます。
あ、はい、いやもう、はい、すごいオタクでクラブでっていうところを体現してる人たちなんじゃないかなと思うんで、はい、でそれから今回はスゲさん
はい、
はい、菅さんもやっぱりチップチューンの時に僕も知ったんですが、はい、いろんな面白いことするんですね、やっぱり機械を、秋葉原でパースとか買って、はい、持って帰って家でいじったりとか、あと僕がすごい感動したのは債権を早回ししてすごいかっこよく回してるとか、なんか面白いことを考える人なんですよすごく、うん、で、まあ、そういうところがすごくあって、さらにこの人は秋葉原だって思ったんで、はい、お呼びした、まあ、ライブの方々で、あと DJ としてはリニア等で回しているはい、クワットさん、
はい、
まあ、クワットさんもすごい僕も個人的に大好き で、はい、この方もやっぱり秋葉原だなと思うんで、はい、まあ、お呼びしたという感じですね、
はい、
で、あと今日決まったんですが、
はい、
M プロジェクトさん、
はい、
この方がまあ、マキナ、
はい、
まあ、スペイン産ハードコアの、
はい、
マキナを、まあ、中心に活動している方なんですけど、
はい、
今回出演していただけるということで、はい、もう本当にありがたい限りで、で、イーストサイドとしましては昨年お誘いしたけどお仕事の都合でダメだった LZD さん、
はい、
ガムジック、まあ、ゲームミュージックのイベント、
ゲームミュージックとテクノをやってる
人ですね、はい、マリックスさん、
はい、
あと一緒に160イベントやってますよね、はい、あと文明さん、小林文明さんという、はい、プレセンスというテクノのイベントをサバコでやってらっしゃるんですけど、
はい、第2回目にゲストで来ていただいたアルナイさんと同じ、
はい、そうですね、はい、この方トラクタースクラッチという、はい、PC なんだけどもインターフェースがアナログっていうのを使っていて、
はいはい、
これをすごくスマートに使いこなしてて、はい、これなんだろう、秋葉原の一つの形かな、なんだろう、PC とテクノの、
なるほどね、
うん、なんかすごいそこに感銘を受けてすごくお誘いしたかったんで、それからクラウビップ等で活躍してるマソさん、
はい、
そうですね、あと今回ミラーボールインフェルノさん、
はい、
あと京都から100200くんという、
はいはい、すごい、本当に秋葉原なのに仙台から来たり京都から来たり、
全国各地から、
そう、でもやっぱり中には秋葉原を持ってる人これは崩さないで、なんだろう、別にいるっていう定義ではなくて、でもこの人は何らかの形で心の中に秋葉原を持ってるっていう人を必ず選んでます。
それ
タク666くんですね、はい、クレイドルトゥグレイブ、
はい、まあ、6以降かったけどね
え、そうでした
まあいいや、はいはいそんな豪華メンツでお届けする訓録が、
はい、
1月11日日曜日の夜11時からということで、成人の日の3連休の真ん中の日から最後の日にかけて、
なるほどなるほど、
オールナイトですね、
オールナイトです、
秋葉原で、
そうなると成人してる人じゃないと入れないんですかね、
あ、そうですね、大変申し訳ないんですが、ちょっと20歳未満の方はご参加できませんということで ID チェックの方を行いますんで、
あ、そうですね、
まあ、そっちの話ですからね、
はい、まあ、ちょっとそういう制限も出ちゃうけれども、オールナイトやりますよと、
そうですね、はい、やっぱり夜に、うん、オールナイトでっていうところが一つのこだわりなんで、
はい、来た人にはもう楽しんで帰ってもらえるように、
はい、
確か2009年が楽しく開くようにと、
はい、はい、いい方向に行くといいですね、これね、
そうですね、
はい、ということで話すこと全部終わったんで最後黒井君締めてください、
はい、では、
はい、
何が、
用意
しますよ、今考えました、これだけ熱い話を聞いてるんですけど、では時空さんにとって秋葉原とは何ですか。
これ来ると思ったんですよね、
いや
や、やっぱり
いつもやってますもんね、これね、
そうですね、まあ、さっきからずっと概念的な話をしたんですけれども、
はいはい、
自分の中で一つ言葉を当てはめるとすれば物質かな、
物質、
たまり場、
ほう、
それもなんだろう、なんか部活やってて部活の時だけ行く部室じゃなくて、
はい、
部活なくてもとりあえずいるところ、たまり場的な、
おなるほどね、
はい、うん、もうあれなんですよね、多分最初は秋葉原に来る理由っていうのはその秋葉原にあるもの、売っているものを求めて来るんですけれども、うん、ずっと来てるうちにそれが自然になって、特に用事がなくても秋葉原にいるんですよ、
あ、なるほどね、
うん、例えばなんかどこで飯食うっていう時にも秋葉の飯屋をいっぱいしてるから、じゃあ秋葉のあそこでとかいう話になったり、
あなるほどね、
うん、もうそんな感覚ですね、僕にとっては、
なるほどね、
なるほどね、
あ、居場所なんですね、
秘密基地じゃないですね、物質なんですね、
あ、まあ、ね、秘密感は最近薄いですからね
確かにかなりオープンになってますからね、
うん、
本当に、
はい、ということで、長々と語っていただきましたけど、ずんぶんに秋葉原文があったんじゃないかと思います、
そうですね、
はい、じゃあ今日のゲスト後半は、スペースタイムことじっくーさんでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、ありがとうございました、
スモン6000オールで集合じゃない、
失礼、頭跳ね、ピングプランです。
ピングプランとは IT 渦巻く秋葉原から徒歩2分にあるテクノを愛する生まれたての企業である。
しょうがないの、なんてんじゃい。
すいません、チョンボです。ピンクのビルのピングプラン。ということで長々とお届けしました慢性バステクノラジオ第10回でしたけれども、いかがだったでしょうか。
いやー、濃かった濃かったね話。
お便りなどの宛先は、
あ、mtr@myuichigo.com までお願いします。
そんな感じですね、はい、秋葉原トークバリバリでしたよ。
バリバリでしたね、濃かった。もう
慢性バステクノラジオ的には最近テクノが多かったけど慢性バシがないだろうっていうみたいなところが、
確かに今回は慢性分はすごく取れたかもしれないですね。
そういうことで、あとはもう皆さん、あの肉の慢性にて満喝サンドでも食っていただければ、ね、バッチリ秋葉原ですよ。
そうね、
ということで、また多分次回は年明けになると思いますけど、そうですね、そちらの方までよろしくお願いいたします。
はい、皆さん良いご年を。
はい、どうも。
この番組は音楽喫茶サバコ、クイックワンの相棒、ピングプラの提供でお送りいたしました。